それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は旧約聖書の創世記30章の25節から31章16節までです。創世記30章の25節から31章の16節までです。それではお読みいたします。ラケルがヨセフを産んだ頃、ヤコブはラバンに言った。私を去らせて故郷の地へ帰らせてください。妻たちや子供たちを私にください。彼女たちのために私はあなたに仕えてきました。行かせてください。あなたに仕えた私の働きはあなたがよくご存知なのですから。ラバンは彼に言った。私の願いをあなたが叶えてくれるなら、あなたのおかげで主が私を祝福してくださったことを私は占いで知っている。さらに言った。あなたの報酬をはっきりと申し出てくれ。私はそれを払おう。ヤコブは彼に言った。私がどのようにあなたに仕え、またあなたの家畜が私のもとでどのようであったかはあなた自身がよくご存知です。私が来る前はあなたの財産はわずかでしたが、増えて多くなりました。私の行く先々で主があなたを祝福されたからです。一体いつになったら私は自分の家を持てるのですか。彼は言った。あなたに何をあげようか。ヤコブは言った。何もくださるには及びません。もし私に次のことをしてくださるなら、私は再びあなたの群れを飼って守りましょう。私は今日あなたの群れを皆見て回りましょう。その中からブチ毛とマダラ毛の羊をすべて、子羊の中では黒毛のものをすべて、ヤギの中ではマダラ毛とブチ毛のものを取り分けて、それらを私の報酬にしてください。後であなたが私の報酬を見に来られたとき、私の正しさが証明されるでしょう。ヤギの中にもブチ毛やマダラ毛でないものや、子羊の中に黒毛でないものがあれば、それはすべて私が盗んだことになります。するとラバンは言った。よろしい、あなたの言う通りになればよいが。ラバンはその日、島毛とマダラ毛の親毛とブチ毛とマダラ毛の目上げのすべて、すなわち身に白いところのあるもののすべて、それに黒毛の子羊のすべてを取り除けて息子たちの手に渡した。そして自分とヤコブの間に3日分の距離を置いた。ヤコブはラバンの残りの群れを飼った。ヤコブはポプラやアーモンドや鈴掛けの木の若枝を取り、それらの白い筋の皮を剥いで若枝の白いところをむき出しにし、皮を剥いだ枝を群れが水を飲みに来る水ための水舟の中に群れと差し向かいに置いた。それで群れのヤギたちは水を飲みに来たとき、盛りがついた。こうして羊やヤギは枝の前で交尾し、島毛、ブチ毛、マダラ毛のものを産んだ。ヤコブは羊を分けて、その群れがラバンの群れの島毛のものとすべての黒毛のものに向かい合わせになるようにした。彼は自分の群れを別にまとめておき、ラバンの群れと一緒にしなかった。また強い群れに盛りがついたときに、ヤコブはいつもあの枝の水舟の中に群れの目の前になるように置き、枝のところで交尾させた。しかし弱い群れの時にはそれを置かなかった。こうして弱いものはラバンのものとなり、強いものはヤコブのものとなった。このようにしてこの人は大いに富み、多くの群れと男女の奴隷、それにラクダとロバを持つようになった。ところでヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを見なとった、父のものでこのすべての富をものにしたのだと言っているのを聞いた。ヤコブがラバンの態度を見ると、果たしてそれは彼に対して以前のようではなかった。主はヤコブに言われた。あなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。ヤコブは人を送ってラケルとレアを自分の群れのいる野に呼び寄せ、彼女たちに言った。私はあなたたちの父の態度が以前のようでないのに、ようではないのに気づいている。しかし私の父の神は私と共におられる。あなたたちがよく知っているように、私があなたたちの父に力を尽くして仕えてきた。それなのにあなたたちの父は私を欺き、私の報酬を何度も変えた。しかし彼が私に害を加えることを許されなかった。彼がブチ毛のものはあなたの報酬になると言えば、群れのすべてがブチ毛のものを産んだ、また島毛のものはあなたの報酬になると言えば、 群れのすべてが島毛のものを産んだ。こうして神はあなたたちの父の家畜を取り上げて私にくださったのだ。群れのヤギに盛りがついたとき、私が夢の中で目を上げてみると、見よ、メヤギと交尾している親ヤギは、シマゲ、ブチゲ、マダラゲばかりであった。すると、神の使いが夢の中で私に、ヤコブよ、と言われた。私は、はい、と答えた。見使いは言われた。目を上げてみよ。メヤギと交尾している親ヤギは皆、シマゲ、ブチゲ、マダラゲである。ラバンがあなたにしてきたことは皆、私が見た。私はあのベテルの神だ。あなたはそこで石の柱に油注ぎをし、私に誓願を立てた。さあ立ってこの土地を出て、あなたの生まれた国に帰りなさい。ラケルとレアは答えた。私たちの父の家には相続財産で私たちの取り分がまだあるでしょうか。私たちは父によそ者とみなされているのではないでしょうか。あの人は私たちを売り、しかもその代金を食い潰したのですから。神が私たちの父から取り上げた富はすべて私たちのもの、また子供たちのものです。さあ神があなたにお告げになったことをすべてなさってください。本日はこの箇所より、父ラバンと父なる神様と題して、マーク・ボカネグラ牧師にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。一言お祈りします。愛する天のお父様、この旧約聖書の箇所は、私たちにとって、不思議な、ちょっと変わった箇所かもしれませんが、神様の愛、神様の誠実さ、そしてイエス様の救いが、ここにも示されていることを信じます。どうか神様、私がこの箇所の福音のメッセージを語ることができるように、私の口を清め、私はその福音の種が良い地に、私たちの心に、私たちの心の良い地にまかれるように、どうか神様導いてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アメン。はい、いつもですが子どもたちに、質問です。ある悪いことをやめた方がいいと思いながらも、ついやってしまう、そういう時ありませんか？大人もありますよ。例えば、嘘をつきたくないけど、いつも嘘ついちゃう、この人にいつもいじめられるけど、なぜかこの人に近くに行ってしまう、教会へ通うことや聖書を読むこと、イエス様を、教会へ通うことは、または、イエス様を信じることはいいことなんだけれども、なかなかそういう気持ちになれない、そういうようなことが、あるかもしれません。実は今日の、登場人物、ヤコブ、レア、ラケルも同じような思いがありました。ヤコブ一家、ヤコブ、レア、ラケルは ラバンという、意地悪なお父さんの下で、一生懸命働いてました。しかしこのお父さんはもう本当にこのヤコブ一家をいつも騙して、そのもらうお金を安くしてしまいました。ヤコブ一家は意地悪なラバンから離れることはできました。神様のところへ帰ることはできました。しかしなかなかそうすることはできなかったんですね。なぜだと思いますか？それはヤコブが私神様のところ行くって言った時に、ちょっとずる賢いお父さんラバンは、おおそうかって、じゃあ欲しいものを何でもあげるから残ってって言っちゃうんですよ。で危険な道をたどって神様のところへ行くよりも、目の前にあって触れるラバンのお父さんのお金の方がいいと、ヤコブは考えてしまって残っちゃうんですね。なかなか神様のところへ帰ることできませんでした。しかし神様は、私の言葉で言い換えるとヤコブにこのように語ります。目の前にあるお金が欲しくなるのはよくわかります。よくわかるが、そのお金をくれる義理のお父さんラバンがどれほどあなたを愛していると思っ ってるのか。神である私がどれほどあなたを愛していると思っているのか。その時ヤコブ一家はその質問を聞いた時に、どう考えてもお父さんは自分たちを愛してはおらず、神様の愛に勝つ人はいないと、そういうことに気づいたんですね。それを気づいたからラバン、意地悪のお父さんから離れることができて、神様のところに帰ることができたんですね。皆さん、悪いことがやめられないとき、この人、この罪、この何かは私をどれほど愛してくれているのだろうか、自分に問いてみてください。そしてその後に、十字架の上にかけられたイエス様はどれほど私を愛してくださっているのか、それも自分に問いてみてください。今日の聖書箇所、先ほど読みましたけど、かなり長いです。なので、3つのポイントからじっくりと、今日の流れを見ていきたいと思います。創世記を初めて読む方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単にこの本の背景を、いつも紹介してますけれども、また紹介します。創世記は紀元前、2000年ぐらいの人物について書かれている書物ですと。で、当時人類は自分たちの行いや清さによってでは、天の祝福を得ることはできませんでした。それゆえに神様は、アブラハムとサラに突然現れ、3つのことを約束されました。アブラハム家に約束されたのは、究極的に言えばアブラハムの一人の子孫が天の王家に入れられ、天の王国、すなわち御国の民として数えられ、天の約束の地、天国を相続するということなんですね。で、聖書を読んでいくと、その一人の子孫っていうのはイエス様なんですね。で、その一人の子孫を信じるならば、私たちもイエス様と同じように天国を創造できるっていう、そういう創世記の話なんですね。創世記の信仰っていうのは、私たちとの信仰と、21世紀にいる私たちと同じ信仰なんですね。で、本日の箇所はアブラハムの孫であるヤコブについての話です。ヤコブは、神様の契約や神様の約束を信じていましたが、残念ながらヤコブの信仰は、ちょっと落ち着きのない、未熟な信仰だったので、美しいラケル、ラバンの娘、美しいラケルの姿と顔立ちに見とれてしまい、猪突猛進に進んだ結果、ラケルのお父さんラバンの罠にはまってしまうんですね。まずヤコブは、ラケルと結婚するためにラバンの羊飼いとして、無償で7年間、働くことになりました。で、7年間頑張って働いたのに、そのラバンの、非常にちょっとずる賢いテクニックで、ヤコブは美しい妹のラケルではなく、目の弱い姉レアと、結婚する羽目になってしまうんですね。それほど熱心に待ってたので、ちょっと そうなってしまったと。その上、妹ラケルと結婚することと引き換えに、ヤコブはラバンにもう7年間の労働を押し付けられてしまいました。この家族によって12人の息子が生まれ、神の民、イスラエルの始まりとなったんですけれども、それはもう罪のカオスのただ中で始まったということが分かります。ヤコブ、レア、ラケルの結婚は、一人一人の曲がった愛の追求の表れとも言えます。愛されてしまった3人でしたが、もう神様の揺るがない純粋な愛によって、この家族は変えられるんですね。この家族の歩みはクリスチャンの在り方と、クリスチャンがどのように神様に変えられていくかも、描写しているんですね。で、本日の箇所でも神様の愛がどのようにヤコブ、レア、ラケルの心を変えていったのかが分かります。なので、その背景思って、今日の3つのポイントに沿って、今日の箇所を説明したいと思います。まず1つ目のポイントですね。1つ目のポイント、私たちが悪の支配の元から離れられない理由は、 悪が約束する祝福を近くに感じ、神様が約束される祝福を遠くに感じているからです。もう一度言います。悪、罪の支配の元から離れられない理由は、罪、悪が約束する祝福を近くに感じてしまって、神様が約束される恵みを遠く感じるからなんですね。ラケルが12人の息子ヨセフを産んだ時、ヤコブは義理の父ラバンにこう言いました。私を去らせて故郷の地へ帰らせてください。妻たちや子供たちを私にください。この彼女たちのために私はあなたに仕えてきました。行かせてください。あなたに仕えた私の働きはあなたがよくご存知なのですから。そしてその後にラバンは、ああ私の願いをあなたが叶えてくれるなら、あなたのおかげで主が私を祝福してくださったことを私占いで知っている。あなたの報酬をはっきりと申し出てくれ。それ私はそれを払おうと、答えました。この背景わからない人にとっては、この対話は礼儀正しい、良い対話ですよね。ノンクリスチャンの、親、そしてクリスチャン の, その義理の親子の、いい対話に見えますけれども、実は、蓋を開けてみると、これは非常に複雑で不健全で、悪質な関係なんですね。皆さんもそういう、関係を経験したかもしれません。先ほど説明したように、ラバンは自分の次女ラケルを餌として利用し、ヤコブを騙し、長女レアとの結婚を押し付けて14年間の無償労働をさせました。この箇所の後半で分かりますが、ヤコブはレアとラケルにこう言います。あなたたちはよく知っているように、私はあなたたちの父に力を尽くして仕えてきた。それなのにあなたたちの父は私を欺き、私の報酬を何度も変えた。つまり美しい次女ラケルと見せかけて、目が弱い長女レアと取り替えたように、何回も何回も何回も同じようなことを14年間、後で分かります、20年間繰り返したんですね。その中でもヤコブは誠実に働いたんです。レアとラケルも同じように感じていました。私たちの父の家には、相続財産で私たちの取り分がまだあるでしょうか。私たちは父によそ者と見なされているのではないでしょうか。あの人は私たちを売り、しかもその代金を食い潰したのですから。要するにラバンは悪質な男でした。自分の義理の息子と2人の娘を奴隷のように圧制してしまいました。ラコブ一家は ラバンの元から離れたい気持ちは絶対あったと思います。またヤコブが待ち望んでいた約束の地へ戻ることもできたんですね。しかしなかなかそれをできなかったんですよ。なぜでしょうか。それはラバンの、答えにありますよね。あなたの報酬をはっきりと申し出てくれ。それは私はそれを払おうという、それシンプルな約束なんですけれども、ヤコブは約束の地へ帰らず、その時にそれを聞いた時にすぐに交渉に入りましたよね。そして最終的に、私は今日あなたの群れを皆見て回りましょう。その中からブチ毛とマダラ毛の羊をすべて、子羊の中では黒毛のものをすべて、ヤギの中ではマダラ毛とブチ毛のものを取り分けて、それらの私の報酬にしてくださいと。帰らなかったんですよね。じゃあ交渉に入りましょうっていう。そしてラバンはもうその時に一瞬で、よろしい、 OK って言って交渉成立みたいなと即答します。つまりヤコブがラバンに何度も何度も裏切られながらもラバンの元に居続けた理由は、ラバンがこのようにいつもすぐに手に入って楽しめるようなヤコブが楽しめるようなヤコブが欲しがりそうな報酬を約束するからなんですね。私たちと罪との関係に似てますよね。ヤコブはもちろん約束の地、神様の恵みを受け取りたかったと思います。しかし 大事な家族と自分の資産を持って危険で険しい荒野を約700から800、まあ、ルートによると1000キロも辿ってまだ所有してもいない土地を待ち望むということは非常に大きなリスクでした。遠くにある抽象的な恵みより もう近くにあって目に見える手が届く恵みの方が安全だとヤコブは思ったんですね。20年もラボンの悪質な支配下に居続けられた理由はこれなんですよ。そう思いながらもヤコブはラバンの悪質な考え方をよく理解していました。まあ20年間ね、最初に14年間働き続けたの分かってたんですよ。ですから自分の知恵と力で自分を守ろうとしたんですね。まだらげとぶち毛のあるヤギを報酬としてお願いしたのは、理由はもしラバンと一緒に群れを確認するとき、すぐに見分けられるし騙されることもないとヤコブは自分で考えたんですね。あ、これだったら守られると思ってしまったんですよ。まあ、今度こそラバンは私の報酬を変えないと信じたいと思ってラバンに報酬のお願いしたのだと思いますが取引が成立したその日、ラバンはこれまでと同じようにヤコブの報酬を変えました。ラバンは自分のまだらげとぶち毛のあるヤギを自分の息子に与え、ヤコブの報酬をゼロにしようとしたんですね。もうその日にそしてヤコブが報酬をもらえる可能性をゼロにするために息子たちの群れとラバンの群れの間に3日分の距離を置いたんですね。絶対にその、まあ、何でしょう、ミックスしないようにするためです。その結果、残念ながらもう6年間ラバンの下で働き続ける羽目になってしまい、報酬がゼロ、そういう結果になってしまいます。皆さんも似たような経験があるかもしれません。なかなか抜けられない環境、不健全な人間関係、何度も戻ってしまう悪い癖、常に犯してしまう罪、私たちは何をしたらいいか自分でも分かってるんですけれども、なかなかそれができない。なぜなら良いことがもたらしてくれる、まあ、利益、祝福、恵みは遠くに感じるので、リスクや失うことが多すぎるように感じてしまうのかもしれません。そして私たちは自分にこう言い聞かせます。前はうまくいかなかったけど、まあ、今回は違う。あの人には悪いところもあるけど、この前こんなことを私に約束してくれたんだ。不健全な環境ではあるけれども、知らないところよりもここの方が自分の環境をコントロールしやすい、まあ、そう考えてしまうのです。まあ、表面ではそう言いますが、心のどこかで自分はまた騙される、自分をただごまかしていると自覚していますけれども、まあ、口にはしない。それでもなかなか私たちは神様が差し出してくださる恵みを選ぶことができないのです。皆さんもそう体験、まあ、そういうふうに経験していると思いますし、私ももちろんあります。ラバンとヤコブの関係は罪と私たちの関係を表しています。心の中では自分がやっていることが悪いことだと分かっていますが、罪は常に私たちに新しい報酬、新しい約束を与えてくれるのです。しかし罪はラバンのように何回も何回も何回も同じように騙してしまいます。そして最終的に与えられる罪からその報酬は自分を破壊する死なんです。それが分かっていながらもそこから抜け出せない自分がいます。私たちがヤコブと同じように罪の支配の元から離れられない理由は、悪が約束する祝福を近くに感じしてしまって、神様が約束祝福を遠くに感じるからです。次に覚えていただきたいポイントは、悪の支配の元から離れられたきっかけは神の言葉なんですよ。神の言葉によって悪の本性と神様の誠実さが明らかにされるのということです。ラバンが、まあ、悪巧みを働いたとき、 ヤコブは不思議で、まあ、首をかしげるようなことをします。ヤコブはポプラやアーモンドや鈴かけの木の若枝を取り、それらの白い節の皮を剥いで、若枝の白いところをむき出しにし、皮を剥いだ枝を群れが水を飲みに来る水ための水舟の中に群れと差し向かいに置いた。それで群れのヤギたちは水を飲みに来たとき、盛りがついた。こうして羊やヤギは枝の前で交尾し、シマゲ、ブチゲ、マダラゲのものを産んだっていう、まあ、よく考えるとちょっと不思議なんですよね。これは科学的な因果関係なのか、その時流行っていた羊飼いの言い伝えなのか、ただの、まあ、偶然なのか全く分かりません。ちょっといろいろ突っ込みどころあるんですけれども、結果は同じなんですよ。何もないところから突然ヤコブに報酬が与えられるっていうことです。何もないから突然ヤコブに報酬がある、与えられる。ラバンはヤコブを虐待し、略奪し、踏みつぶそうとしたのですが、ヤコブは非常にシンプルで不思議な変わった手段を通して、一瞬でゼロから逆転勝ちをして、まあ、フェアプレーなんですよこれ全部。フェアプレーでラバンから全てを勝ち戻すんですよ。最終的にはラバンの息子たちが悲鳴を上げます。ヤコブは我々の父のものを皆取った、父のもので、この全ての富をものにしたのだ。何が起こったのでしょうか。その時神様がヤコブに語られます。あなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。要するに神様は、まあ、ヤコブはこれを見て何があったんだろうってなって、その、まあ、仲介っていうか、私ですよっていう神様がの言葉が与えられたんですね。要するに神様はヤコブの不思議な技を用いられ、希望のかけらもなかったヤコブ一家をラバンの支配から救い出されたんですよ。神様の一言で、あっとヤコブはラバンの支配から目を覚まし、信仰の目が開かれたとだと思います。そしてその後、ラケルとレアを自分の群れに呼び寄せて気づいたことを分かち合います。私はあなたたちの父の態度が以前のようではないのに気づいている。しかし私の父の神は私と共におられる。あなたたちがよく知っているように、私はあなたたちの父に力を尽くして仕えてきた。それなのにあなたたちの父は私を欺き、私の報酬を何度も変えた。しかし神は彼が私に害を加えることを許されなかった。彼がブチゲのものはあなたの報酬になると言えば、群れのすべてがブチゲのものを産んだ。また、シマゲのものはあなたの報酬になると言えば、群れのすべてがシマゲのものを産んだ。こうして神はあなたたちの父の家畜を取り上げて私にくださったのだ。ヤコブは神様の言葉によってラバンの存在と神様の存在を比較することができました。ラバンは近くにいて親しいと感じていましたが、私たちを顧みてくださいませんでした。しかし神様の存在は今まで感じていませんでしたが、神様は私たちと共にいてくださいました。いつもいてくださいました。私はラバンに忠実に仕えてきましたが、ラバンは私たちを騙し続け、何の報酬も与えてくれませんでした。私たちはいろんな形で神様に背いてきましたが、神様は私たちを守り続けてくださり、むしろラバンを圧倒し、私たちを大いに恵んでくださったのです。ヤコブはその結論、そういうふうに結論付けました。つまり神様の御言葉を通して神様の存在を意識することによって、もうラバンの元にはもういられなくなかった、いられなくなったんですね。この、まあ、逆転勝利は これから来る、まあ、出エジプト記にある逆転勝利の兆し、実は兆しなんですね。ラバンの家からヤコブの脱出はエジプトの奴隷の家からのイスラエルの脱出に非常に似ていますし、聖書の中でも比較されるんですね。申命記を読みます。私の父、ヤコブはさすらいのアラム人でしたが、わずかな人数を連れてエジプトに下り、そこに起立しました。しかしそこで強くて数の多い大いなる国民に国民になりました。しかしエジプト人は私たちを虐待し、ラバンのように、私たちを虐待し苦しめ、私たちに激しい労働を課しました。私たちの父祖の神主に叫ぶと、主は私たちの声を聞き、私たちの苦しみと労役と虐げられているありさまをご覧になりました。そこで主は力強い御手と伸ばされた身腕によって、恐ろしい力と印と不思議をもって私たちをエジプトから導き出す。そしてラバンの元から脱出した時、ヤコブが ラバンから財産を剥ぎ取ったように、イスラエル人はエジプト人の財産をすべて剥ぎ取ると神様は約束されるのです。出エジプト記の救いの御業はイエス様の救いの御業のひな形でもあるんですね。ですからこの出来事もイエス様の十字架のひな形でもあります。イエス様はこの世へ起立し、この世に恥ずかしめられ、虐待され、虐げられました。神の言葉であるイエス様がこの世に来た時、悪の本性が明らかになったんです。そして私たちは初めて気づくのです。悪は私たちのことなど何とも思ってなく、イエス様だけが私たちを顧みてくださるんです。その上、私たちは首をかしげるような不思議な十字架の御業によって、イエス様が悪の一時的な勝利をひっくり返され、死が死に飲み込まれ、罪が十字架にかけられ、究極のラバンであるサタンの力が無になるんです。そして私たちを顧みて救い出してくださるイエス様は、もう悪の栄光を剥ぎ取り、王の王としてイエス様は圧倒的な勝利者になるんです。それが私たちの救いです。しかし忘れていけないのは、ヤコブがこのことに気づけたきっかけなんですね。それ何でしたか？自分の思い巡らしでしょうか？いや、違います。神様の御言葉なんです。いかがでしょうか？私たちは毎週の礼拝で、また日々聖書を読んでいる中で、神様の御言葉によって悪の本性と十字架にかけられたイエス様の誠実な愛が明らかにされているんでしょうか？最後に覚えていただきたいことはこれです。神様の御言葉を信じている証は、自分の故郷を出て起立者として約束の地へ向かうことです。自分の故郷から出て起立者として約束の地へ向かうことなんですね。これがクリスチャンの、ある意味歩み方です。悪の本性と神様の誠実さに気づいたとき、ヤコブはラケルとレアに神様に教えられたあることを分かち合います。当時聖書はなかったんで、神の言葉を聞く手段は夢だったんですね。神様の使いが、夢に現れ、ヤコブは最終的にラバンの家から出ることと約束の地へ帰ることを勧められました。でもちろんそれは簡単なことではありません。ラケルとレアにとって自分が生まれ育った故郷を離れることっていうことなんですね。海外旅行はしたことない2人ですね。またヤコブにとって自分のキャリア、自分のアイデンティティ、自分その家族を築き上げて20年間も住んでいた、故郷だったんですね。私は千葉出身ではないんですけども、千葉はもう自分の故郷にも感じ始めてるんですよね。そういうようなことです。私たちも自分たちの故郷を出て、イエス様が約束してくださった永遠の命を起立者として待ち望まなければなりません。これは非常に難しく大きな犠牲のかかることです。しかし神の使いは5つの理由を挙げて、ヤコブ一家がラバンの家から出るように促し、 もうこのように進めました。まず一つ目、まあ、ヤコブに言ってるんですけど、まあ、私たちに語ってるように、まあ、気がします。まず自分の状況から目を離し、目を上げて神様を仰ぎ見なさいと。自分の目の前にいるラバンにとらわれず、あなたを愛してくださった神様を仰ぎ見なさいっていうのが一つ目です。二つ目、神様を仰ぎ見るとき、神様がくださった大いなる恵みを思い返しなさいと。神様が与えてくださる恵みは、ラバンの家で受けた恵みよりもはるかに大きいので、ラバンの家から出ることはそれほど大きい犠牲ではないですよっていうことに気づけます。3つ目、ラバンがあなたにしてきたこと、辛くてひどい悪質なことを正義の神様がすべてご覧になったことを覚えなさい。ラバンではなく、神様が私たちが経験した苦しみ、痛み、孤独に同情してくださり、神様が私たちのために働いておられます。ですから恐れることはないです。裁きが来ますって。4番目、まあ、ヤコブが、まあ、私たちが神様に請願したことを思い出しなさいと、20から22節はこう書いてあります。ヤコブは請願を立てた。神が私と共におられて、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る衣をくださり、無事に父の家に帰らせてくださるなら、主は私の神となり、石の柱として立てたこの石は神の家となりますと、ラバンの家に行くときにそういうふうに請願したんですよ。誓ったんですよ。で、そういうふうになったんですよね。神様を約束された通り全てを誠実に果たされたので、聖書の神様は自分の神様として従うべきなんですね。5番目、神様はラバンの家から出て、神の家であるヤコブの故郷に戻りなさいとヤコブに命じられました。つまりラバンの家はもう自分の故郷ではないんです。日本っていうのはもう故郷ではないんです。私たちの故郷は神の家なんです。ですからラバンに家、故郷に残る必要はありません。約束の地を見たことなかったレアとラケルはどういうふうに答えましたか？私たちは父によそ者と見なされているのではないでしょうか。神が私たちの父から取り上げた富はすべて私たちのもの、また子供たちのものです。さあ、神があなたにお告げになったことをすべてなさってください。つまりレアとラケルはここで正式に信仰告白をし、自分の故郷から出て720キロ、まあ、ルートによると1000キロ離れている約束の地へ向かい、ヤコブの神様により頼むことを決心しました。私たちクリスチャンも同じです。イエス様の愛とこの世の愛を比較し、イエス様の誠実な愛により頼みました。その決断によって、この世は私たちの家ではなくなり、神の家が私たちの家になるんです。私たちもレアとラケルと同じように、私たちの母国のものからよそ者とみなされ、ラバンのようにこの世がいろんなものを取り上げられました。ですから自分の母国を捨て、イエス様が命じられた通りに生きることを決心したんです。洗礼を受けた方は、または信仰告白した方は、それはイエス様が私たちのためにこの世の富を上回る永遠の命と神の故郷を与えてくださったから、私たちは信仰告白をしました。主を感謝して、今週も希流者として歩んでいきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私たちは、ヤコブ、レア、ラケルのように、なかなか罪の支配から離れることはできないものです。しかし私たちは洗礼を受けたとき、信仰告白したとき、もうこの世は私たちの故郷ではないと決めました。その後は、まあ、いろんな試練はありましたけれども、私たちはもうすでに決めました。自分たちの家、自分たちの故郷は神様のもと、神様のところであることを告白しました。そのように希流者として歩むことができるように、どうか神様助けてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。 アメン。